ようございます。聖書と福音の時間です。寝起きにアイスクリームを食べると脳から高周波のアルファーファが出てイライラが収まり覚醒度が増すらしいです。これは自然に囲まれたリラックス状態とよく似ているそうです。夏はアイスクリームを食べながらリラックスしてこの番組を聞くのがいいかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、もしも宮中晩餐会に招かれたらという本を読みました。作者は元宮内庁大膳課長です。皇居の料理を作るトップのシェフですね。宮中晩餐会というのは天皇家主催の夕食会のことです。私はそんなところに招かれたことはありませんし、今のところ招かれる予定もないのですが、これから招かれるかもしれないと期待して呼んでみました。さて、この晩餐会に行くのに決定的に大切なことは招待されているということなんです。招待状は天皇陛下主催の時は金箔の金の御紋の印が押され、皇后陛下主催の時は縁取りだけが金、そして皇太子殿下主催の時は単に印が押されているのだそうです。いずれにせよ、皇居に入れるかどうかはこの招待状を持っているかどうかということが決定的なことなんです。次にそこで出される料理は当然のことながら最高の素材を使ったものとなります。エリザベス女王が国賓でいらした時のメインディッシュは子羊の肉を使った料理でしたが、その子羊は1年前から特別に飼育されました。宮内庁が管理する御料牧場で特別な餌で養われ、臭みが残らないように毎日シャンプーし、また寝床となる藁も毎日新品のものと交換していたというのです。ところで、宮中晩餐会では主催者と主賓の挨拶は一番最後だそうです。普通パーティーや晩餐会では初めに挨拶がありますね。そして乾杯の温度があって、それから食事が始まります。しかし宮中晩餐会では席に着くとすぐに食事が出てきます。来賓たちは待たされることなく食事に入るのです。そしてすべての食事が終わった後で天皇陛下と国賓の言葉があるのです。それは、最高のご馳走は料理ではなく、主催された天皇陛下のお言葉と招かれた国賓のご挨拶であるという考えなのです。フルコースの料理はこのクライマックスのお膳立てに過ぎないというのです。私はこの本を読みながら、イエス・キリスト主催による最後の晩餐を考えていました。キリストが十字架に貼り付け処刑される15時間ほど前に、キリストを信じる弟子たちだけを招いて密室で食事形式の集いを持たれたのです。聖書はその時の様子を次のように語っています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。さて、最後の晩餐を通してキリストが伝えようとされたこと、二つのことをお話しましょう。第一に、キリストは全く罪がない完全な方であるということを示されたのです。実はこの時キリストが裂かれたパンは、ただのパンではなく、種なしパンというものでした。種というのは、酵母菌のことなんです。普通のパンは、小麦粉を水で練るときに酵母菌を混ぜます。そうすることでパン全体が発酵し膨らむからです。聖書時代のイスラエル人も 通常は発酵した膨らんだパンを食べたのですが、しかし神への捧げ物にするパンだけは一切パン種を入れませんでした。このパン種全体を変化させてしまうものは罪の雛形と考えられていたからです。小麦粉に混ざった小さな酵母が全体を変えてしまうように、人間性の奥深くに堕落した性質が入り込んでいるのが我々人類なんだと聖書は語っているんです。しかしキリストは一切パン種の入らないパンを指して、これは私の体ですと言われたのです。つまりキリストはどこにも罪が見当たらない完全な人なのだと主張されたのです。その罪なきキリストが十字架の上で肉体が引き裂かれることを表すためにパンを裂かれたのです。第二にブドウ酒の杯が回されました。このブドウ酒はキリストの血を表すものでした。キリストは十字架の上で血を流してくださったのです。その血は多くの人の罪を償うためのものだとおっしゃったのです。このキリストの血によって人が犯したすべての罪は清算されるというのです。ところで今世界に200ほどの国があります。その中で最も危険な紛争国の一つにソマリア共和国という国があるんです。ソマリアは何十年も内戦状態がずーっと続いてるんですね。おびただしい人々が今も殺し合ってるのです。ところがこのソマリア共和国の中で例外的にこの20年間平和を維持している地域があるのです。それは自称独立国家を名乗るソマリランド共和国なのです。共和国と名乗っていますけれども、国連はここを国家として認めていません。地域の人々が勝手に独立宣言して国を名乗っているんです。しかし勝手であろうが何であろうが、ソマリランドでは人々は食べ物に困らず、携帯電話も使える、独自通貨も発行し、内戦とは全く無縁の平和な生活を送っているんです。右を見ても左を見ても戦国時代のソマリアの中で、どうしてここだけは平和なんでしょう。ソマリランドの平和はアラビア語で生産を表すヘサーブによってまるで商取引のようにもたらされているのです。このヘサーブにおいて重要なのは、誰が先にやったとか何が原因で起こったのか、そういうことではなくて、人が何人殺されたのか、ラクダが何頭盗まれたかという数だけが重要なんです。例えば人が一人殺された場合、殺した側は理由が何であれ、ラクダ100頭を被害者の遺族に差し出して償うのです。そしてそれでおしまいです。一旦償いが終わったらつべこべ言いません。そして全員がそれに従うのです。というのは、これはソマリアの部族で何百年にもわたって伝わってきた掟であるからです。この掟に従い生産すると、それでジ・エンドとするんです。ところが同じソマリア人なのに、内戦が続く南部ソマリアではそれができません。なぜでしょう。ソマリランドは昔イギリス領でした。イギリスは間接統治でしたから、部族の長老や士族の力をそのまま残したんですね。しかし南部ソマリアはイタリア領でした。イタリアは士族の仕組みを壊したのです。そしてイタリア移民を1万人以上も送って、社会を根本的に変えてしまったんです。そのために掟が機能せず、争いは泥沼と化して、未だに解決できないままなのです。しかし、北部のソマリランドでは、権威あるルールによるヘサーブという生産で、すべて肩がつくのです。ところで、この全宇宙を作りになられた創造主なる神は、罪の許しのために、権威あるルールをお定めになりました。それは、罪なきイエス・キリストの血による贖いを信じる者は、 神の前に全ての罪の清算が終わったものとみなされるというルールなのです。これはゴールデンルールです。神の黄金律です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を神ご自身からいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。